皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第36回です。
はい、
収録してます。ただいまが3月20日水曜日の午後8時45分になるところですね。前回がですね、3月15日の金曜日に第35回をですね、撮りまして、スペシャルゲストのグリーンさんをお招きしたところですね。まあまあね、予想はしてたとはいえ、あそこまで長時間になると思わなかったですね。
ね、思ったよりちょっと長かったね。あそこまで行くと思わなかった。
番組内でも言ってますけど、あれは本当に夜9時から開始して、まあ、ちょっと途中休憩もあったんですが、それ含めても終わったのが翌日の0時半で、まあ、3時間半ですね、延べ。
すごいね。
本編で使ってないんですけど、自分やおさこさんはちょっとこう休憩で席外してる、交互に席外したような感じの時があったんですけど、その間もグリーンさんはずっと喋ってたと。
一人でね。
あるいは先に帰ってきた方と。
いや、あれね、休憩から帰ってきたらさ、グリーンさんがなんか喋ってんのって、あ、大場さんも帰ってきたんだなって、帰ってきて二人で喋ってたんだなと思って話しかけたら、一人でさ、喋っててちょっとびっくりした。
もう完全にツイキャスモードで、楽しい回ってこう面白くて、まあ編集で当然自分をずっと聞き直して、今日の段階でその3分割した前編と中編まで配信してるんですけど、その後もスマホで、アプリで聞き直してですね、ついつい今日もニヤニヤしながら帰ってきたんですけれども、まあ聞きながらですね。で、これも番組の中で言ってますけど、先日のおのぼりさんパレードで、自分とグリーンさん喋った時間って多分、正味15分ぐらいじゃなかったかと思うんですよ。
あ、ほんと、
うん、たくさん人がいたからっていうのもあるんだけど、そう、1対1でじっくり話すこともなかったし、まあ中で言ってるように、まあ、いるだけでお互い安心してるっていうところもあったんで。
ああ、うん、そうね。
というか、あれだけ喋るぐらいなら、おのぼりさんパレードの時に、ちゃんと話しとけよと思わんではなかったんですがね。我ながら。やはり配信者同士が、ポッドキャストを語ると、昨年の農家の種のコラボ会の時と同じように、すごいなんか盛り上がるというか。
いや、やっぱね、やっぱそれぞれ、お互いっていうか、思ってるところがあるからさ、どんどんどんどんこう熱が入っちゃうんだよね、きっとね、喋ってるうちにね。
そうですね。
止まんなくなってくると思うよ。うん。
なんやか言っても、グリーン様のこと、ポッドキャストについては、ものすごく一生懸命、真剣に、真面目に考えて、しかもそれを実行に移してるからですね。聞いてて非常にこちらもこう参考になるというか、刺激を受けるというか、とはいえ、朗読の時間のように、あんな凝った、朗読番組はやるつもりないですけど。
なんだ。
いや、朗読だけならできるけど、あんな効果音とか、あそこまでつけたら、えらいことになるよ、あれは。グリーンさん、仕事でやってたからできることであって。
いや、それもあると思うけど、でもね、自分の番組で自分の好きな本をさ、ああやって読むとなったら、やっぱね、効果音とかね、こだわりたい気持ちわかる？そういう細かいところ、雨の音とかさ、刀の音とかさ。
わかるけどね。
でもね、わかるけど、やり出したらキリないからね。
そう。グリーンさんも楽しみながら今、自分で自分の首を絞めて多分泣きながら前は編集してるんではないかと。面白いんで早くどんどん続きをですね、配信してもらいたいと思います。
はい。
まあそういうことで、前回は、ほぼ3時間ぐらいになってしまったんですが、まあ今回はさすがに、できるだけ1時間で収めようと思っておりますので、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
どうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日、なんであの時感謝祭を名古屋で開催します。19時スタート、場所はシネマスコーレ。予定開けといてね。
はい、本編でございます。
はい。
本日はですね、久しぶりがっつりと映画の話をしようかと思っております。
はい。
取り上げる映画は、現在公開中のマーベルシネマティックユニバース、通称 MCU の最新作、キャプテン・マーベルですね。 で、最初にお断りしておきますが、この番組の性質上、今回もがっつりネタバレありでお話しいたします。
はい。
さらに言えばですね、当然MCU 作品の他の作品についてもがっつりネタバレしますので、というか、そうしないと多分話がわかんなくなりますので、まあ、まだ見ていない方はですね、まあ、ここで停止ボタンを押していただいて、レンタルとか、ちょうど今今月いっぱいですかね、Hulu でマーベル作品まとめて今配信してますんで、そういうのを見てからお聞きいただければと思います。
うん、はい。
ということで、ネタバレありです。大事なことですから二度言いました。はい、これだけ言っときゃ大丈夫ですね。
そうね。
はい。で、今回取り上げるこのキャプテン・マーベルはですね、日本では3月15日の金曜日に公開になりました。実は前回の第35回っていうのはこの15日の夜収録だったんですけど、
うん、
まあこれがなければ間違いなくその15日の夜に行ったと思うんですが、うん、まあ収録優先ということで自分は翌日16日の朝10時の回に眠い目をこすりながら行ってまいりました。うさこさんは昨日ですかね、見たのは。
うん、昨日見た。
このキャプテン・マーベルっていうのはどういう作品かということを一応概要というか、ウィキペディアから抜粋でご紹介させていただきたいんですが、マーベルコミックのアメリカンコミック、キャロル・ダンバースの実写映画化作品で、マーベル・シネマティック・ユニバースシリーズとしては第21作品目の映画となると。ライトスピードエンジンのコアの力を取り込むことで後天的に超人的な特殊能力を持つに至ったキャロル・ダンバース、キャプテン・マーベルは、クリー人のエリート特殊部隊スターフォースに所属する地球人女性である。彼女は1995年、故郷地球のロサンゼルスにあるレンタルビデオショップブロックバスターに墜落する。彼女は過去の記憶を失っており身に覚えのない記憶のフラッシュバックに常に悩まされていた。そんな彼女の記憶人に隠された秘密を狙って、自在に姿を変える敵が現れる。そして地球が2つのエイリアンの戦争に巻き込まれた時に、後にアベンジャーズを結成させることになる若き日のニック・フューリーと共に戦いに立ち向かっていくのであると。ざっくりとした概要ですけれども。
うん。
とりあえず見た感想としてどうやったですか？ざっくりと聞きますが。
いろいろ言いたいことはあるんだけど、まあ、とりあえず一言で言うと、コールソンさんがもうかっこよすぎてね。もうそれだけで満足でしたよ。
今おさこさんが言った一押しキャラのコールソン、役名フィル・コールソンだったかな。
うん。
MCU 作品の初期もアイアンマンの頃からか確か、ちょこちょこっと脇で出てて、アベンジャーズの一作目で死んじゃったけど、後に生き返ってテレビシリーズのエージェント・オブ・シールドという作品の今主人公でずっとやってるという人ですよね。
ねえ、そのコールソンさんがさ、新人って呼ばれててさ、若くてさ、もうなんて可愛いのこの人って。もう、本当に、やばいね。
で、これ舞台設定が95年ということで、まあ、ほぼ25年前を舞台にしてるということで、このコールソンともう一人、後にシールドの長官になる、ニック・フューリーですね。サミュエル・ L ・ジャクソン演じる。
うん。
アベンジャーズか本編中では、ちょっとスキンヘッドで片目を眼帯してる、アイパッチをしてるという、ちょっとコアモテキャラ系なんですけど、うん、まあ、このフューリーもこの作品ではまだ割と新米というか、まだ若い捜査官の一員、そんな上の方にいる人間じゃないと。
うん、うん、
うん。で、本当に新人のコルソンとこう組んで事件に当たるみたいなポジションなんですけれども、言わなきゃ気がつかないかもしれないぐらいすごい技術だなと思ったのが、これ25年前だから、当然今の二人がそのままやってしまったら、はけて全然おかしいわけですよね。
うんうん。
特殊メイクで老けさせることはまあ割と簡単に昔からどの映画でもやってたけど、若返らせるっていうのはいくらメイクでやってもまあ当たり前だけど限界がある、わけで。
うん。
まあ例えば55歳の今自分が25年前の30歳の姿に、うん、なれるかって言ったら、まあ、現実的になれないわけですよ。そこで本作品は、いわゆるデジタル技術を使って、まあ本人たちがちゃんと演じてるけれども、 顔とか体型とか髪型とか、そういうのを25年前の設定にして若返らした形で修正して、それを全編使ってると。100% の CG とかでやってしまったらちょっと違和感があるけども、あくまで元は本人たちがやった上で、まあ、加工してると言うんだけど、これ見てても何の違和感もなかったんだよね、まず。
なかった、自然だったね。
なんか本当にその頃撮ったような、若い頃の二人が撮ってたような。で、この技術考えたら、マーベル関係なく、他のどんな映画作品でもこれ使える技術だなと思って。今まで、なんていうかな、ちょっとしたシーンで CG で描こうっていうのはあったけど、これだけほぼほぼ全編、ずっと、特にフューリーなんか出っ放しなのに、デジタル担当の人は大変だったと思うけど、出番が多いので。
うん、
ここまで若返らせることができるのかっていうの、まずそこが一番まず、ちょっと技術的な面で感動したと。というところがありますね。と、ストーリーの本筋というところのちょっと外側言うと、主人公のキャロル・ダンバースを演じる13、ブリー・ラーソンっていう人なんですけれども、4年前ですね、2015年の映画ルームというので、アカデミー主演女優賞を当時受賞したと。だからそのアカデミー主演女優賞をやった人がマーベルの主人公でスーパーヒーローをやるような、もう時代になっちゃったんだなっていうのはちょっと感動してですね。もう一昔前だったらアメコミの映画なんかちょっと本当に言っちゃうけど際物扱いだったからですね。あるいはお子様向けとか。これも前の回で、話したと思うんですけど、今年のアカデミーではその、同じこの MCU のブラックパンサーが、衣装デザイン賞と美術賞と作曲賞3部門受賞と。それからもう一つ、これアニメになりますけど、今公開中のスパイダーマン、スパイダーバースというのが、やはりアカデミーでの長編アニメーション賞を受賞と。で、これだけね、アカデミー取るということは、それだけもうアメコミ映画というのが、まあハリウッドでも、の興行収入ももちろんだけども、この作品として本当に評価される、その完成度の高さを評価される時代になったなと。今回そのブリー・ラソンがキャスティングされた時にもちょっと色々考えたんですけど、たまたま今年のアカデミー賞がそういうふうにアメコミ映画が何賞も取ったからですね。なんか、すごい時代来ちゃったよなぁという気がしますね。
その辺のさ、あれがよくわかんないから今、へぇーって思いながら聞いてたけど。
多分アメコミで、これも前の回で言ったけど、ダークナイトで、アカデミーの助演男優賞っていうのを取ったりしたけど、アメコミ映画で賞を取るということはほとんどあまりなかったはずなんですよね。
そうなんだ。
確かに、例えばティム・バートンのバットマンの一作目の敵役がですね、ジョーカーやった人、名前誰だったっけ？とかの人もまあアカデミー賞を前、若い時取ったりしてたからあれなんだけれども、
うん。
基本的にね、そういった、メインの賞を取ったりすることは方法ない世界だったんで、なんかね、だんだん時代がこう変わってきたなぁと、まあ、それだけ、アメコミっていうよりも、アメコミをベースにしたそれぞれの作品の完成度がともかく高いっていうのがあるんだけどね、当たり前だけど。別にアメコミ映画だからアカデミー賞が取れるとかいう話では全然ないんで。あ、ジャック・ニコルソンだ。ジャック・ニコルソン知らない名優ですが。
今もピンとこなくてね。
この格好の巣の上でとか、で、あれでアカデミー賞取ったんじゃなかったかな。
ああ、はい、見たことある、この人。
あれ、キューブリックのシャイニングとか。
はい、はい、はい、顔見てわかった。
だから、バットマンの敵役のジョーカーですね、あれは89年版のティム・バートンが監督したやつ。やった時には、もう完全にジャック・ニコルソンの方が主役だったけど、まあそれはちょっと例外としてね、なかなか、まあいろいろアメコミ映画も変わってきたなということをちょっと今回感じましたね。始まって見ていくと、まず最初にマーベル作品って全部共通なのが、マーベルスタジオと最初ロゴが出るわけですね、ファンパレとともに。で、普通そのマーベルスタジオのロゴのバックで、例えばそのアイアンマンとか、キャプテンアメリカとか、ハルクとか、そういうキャラクターたちがザーッと映ってくるけれども、今回はそこは全部、昨年亡くなった原作者であるスタンリーの姿になってたと。
なってた、なってた。あれ見たときに、なんか大場さんもこの人の話なんかしてたなと思って見てた。
そう。 ちょっとね、あと一瞬うるっときましたわ、あそこ見ると。
うーん、
今までね、アメコミ映画、自分が関わったアメコミの映画には必ずワンシーンだけ仮面出演してた人だけど、今回まさかここでこう出してくるっていうのは、マーベルスタジオ、なんか粋なことやってくれたなと思ってね、ちょっと感動したんですよ、ここ。うん、そこから始まって、まあ、本編なんですけれども、で、話が前後するけど、まあ、さっき、コルソンとかフューリーは若い頃という話したんですけども、まあ、当然ここでまだ、ペーペーのフューリーは、全然最初異星人の存在とか全く信じてなくて、
うん、
こいつ頭おかしいんじゃないか、みたいなことでキャロルのことを見てたけど、
うん、
いきなりの事件に巻き込まれて、車に乗って、追跡していく中で、横で運転してたコルソンが実はエイリアンが変身してたというのに分かって、
うん、
もう信じざるを得ない状況になっていってしまうと。
うん、
だから一番最初、冒頭出た時、かなりフューリー軽かったよね、なんか。
あ、
軽いというか、なんか全然、なんか減らず口叩くんじゃないけど、もう全くそんなもん、うん、何バカなこと言ってんだよ、みたいな感じで。
うんうん。そうね。
今回その、まあ、敵役というか、実は言うと本当の敵でもなかったんだけど、この敵の異星人というのは、その誰にでも変身できるという厄介な相手で、
うん、
なんか誰が敵か味方か分かんなくなるような、
うん、
特に前半というか冒頭部分のアクションで、その主人公のキャロルがその異星人を追って、電車の中に乗り込んだら、おばあさんに変身した敵が襲ってきて、まあその電車の中でおばあさんとのアクションシーンっていうのがあるわけよね。
うん、あったね。
なかなかおばあさんがアクションするという映画は、もちろんスタントマンだろうけど、
うん、
ないけどなかなか新鮮味があるっていうのと、ちょっと笑ったのが、うん、あれだけおばさん蹴ったり殴ったりポンポン攻撃してるけど、周囲の乗客はキャロルの方を止めようとするんだよね、うん、
まあそりゃそうでしょうね。見た目だっておばあちゃんに殴ってんだから。
というかおばあちゃんの方がパンチするわキックするわ投げ飛ばしてくるわって強烈に攻撃してくるけど、なぜかどうしてもやっぱり見た目からして観客はキャロルを抑え込んでしまうと。
そうそうそう。このおばあちゃんなんか武術やってるんだなっていうぐらいにしか思わないでしょ、きっと。
いや、でもね、どう見てもあれおばあさんの方が不審者というかおかしいとしか思いようがないくらいすげえアクションしてくるんで。なんていうのなんかもうジャッキーチェンみたいな。
うーん。
あのギャップというかね、なんかおばあちゃんのアクションいいなと思って。
まあね、いや、すごかったけどさ。
アクションしてる電車を、フューリーとコルソンが乗った車が追跡してるけど、まあ、そのコルソンが実はもう敵の異星人にすり替わってたみたいな感じで、
うん、
まあ、そっちもそっちで追いかけながらアクションしてみたいな。
うん、
とりあえず、まあ、その交通事故というか、まあ、車激突して運転手の異星人死んじゃって、上司に報告したら、その上司ももう入れ替わってたという、どこまで侵略してるんだみたいな。終わった後よくよく考えたら、変身して入れ替わってたけど、本物の長官というか上司の人は一体どこにいたんだろうと。
そうね。どこ行ったんだろうね、そういえば。
コルソンには変身してたけど、本物のコルソンは別のとこいて、ちゃんと無事だったけど、うん、上司に変身された場合、あの上司の人はどうしてたんだろうというか、
うん、
そこの描写がどう、何もなかったんで、まあ、もしかしたら、撮影だけして編集でカットされたのかもしれないけど、まあ、異星人たちもまあ、変身していろいろあるけど、基本的にはその本来の悪人じゃないので、安易に殺すことはしてないと思うんだけど、まあ、うん。まあ、本筋には影響ないけど、ちょっとそこが気になったですね。キャロルの、親友ですね。元戦闘機乗りの女性と、その娘、
うんうん。
で、キャロルはその記憶を失ったまま再会して、ちょっと次第にこう思い出してはくるけども、親友の女性とその娘のキャラクターも良かったですよね。
良かったね、あの人たち。
なんかね、いい味で、いかにも、なんかアメリカの母と娘だっていう感じで。で、娘は娘で、まあまだ、ね、日本で言ったら小学生ぐらいなのかな。
そのぐらいだね、
きっと。だね、まだ10歳前半ぐらいで。
うん。
なんか子供っぽいところと、妙になんか大人びたところと。
そうそう、妙に理解力あるっていうかさ。そうそう。
なんか、あなた、わかってるな、みたいな感じで
。
で、さらに話後半になってくると、その親友の親友の家に、異星人たちがやってくるんだけど、 普通はあんな姿見たらもうちょっと驚くんじゃないかと思うんだけど、なんかそんなに驚く風でもなかったというか。
まあね、だってあれ、自分の母親にも姿変えてたでしょ？
そうそうそう。
あの庭に一緒にいた時にさ。
そうそう。
あれは、ね、普通もうちょっと驚くけどね。
でね、その母親の変身といて異星人に目の前で戻ったのに、そんなに絶叫するわけでもなく、まあもちろん驚いてはいたけど、驚愕というほどではなく、この、なんていうの、この物語の世界観の中ではまだ95年って、その異星人の存在って公になってないので、普通はもっと驚くんじゃないかと。アベンジャーズ以降は、もう異星人がいて当たり前の世界になってるから、なんかね、そこのあたりが、肝が座ってるんだかなんだかな、みたいな。そして忘れてはならない重要キャラクターが猫ですね。
猫ね。
フューリーが猫可愛がって、なんとかちゃん可愛いですよね、みたいな感じで。
もうすっかりあれさ、赤ちゃん言葉っていうかさ、
おお、よちよちみたいな。
話し方が変わっちゃって。
フューリー若い頃キャラ全然違うじゃん、みたいな。その猫が、まあ、キャロルたちが飛行機改造して、敵の宇宙船に乗り込んでいくときに、まあ、偶然かなんだか乗り込んでて、大気圏出るときに、G がかかったときに、なんか、壁に押し付けられて、なんか、半分潰れたような感じになってて。で、重力圏抜けたらなんか、ベロンと下に落ちてきて、まあまあ、壁に張り付いてるところはさすがに CG だろうけど、いや、なんか、あそこもね、結構笑って。
いや、っていうか、そこより、G が抜けるときにさ、ヒューリーの腕にさ、こう、ガシッと掴んでさ、
そうそうそうそう、
あのときになんか、泣くじゃん、ちょっと一瞬。
はいはいはい。
あ、かわいいと思って。
あれなんか実際の撮影では、同じ猫っていうか、同じ毛並みの猫がなんか何匹かいたらしいね。
そうなんだ。
一匹じゃ、なんか三匹か四匹いたらしいよ、あれは。
ああ。
まあ多分いろんなシーンで使い分けてたんだろうけど。まあ、とにかくフューリーが可愛い可愛いと、それからその変身する異星人が猫嫌いなので、一応こうね、一緒に宇宙に出るときに幼児のためって言って猫をこう、両手で抱えて、オラオラみたいにしたら向こうが嫌がるみたいな。何こいつこのガキっぽいことやってんだろうと思ってたけど。
ある意味宇宙人判別機みたいな。
そうそうそう。そしたら、実はその猫が普通の猫ではなくて、実は猫型異星人だったという。
あれさ、この映画さ、見る前にさ、これ今から見るねって言った時に、
はい。
おばさんからさ、DM 来て猫が重要だみたいな感じで帰ってきて、
うん。
何が重要なんだろうって思いながら見てたんだよね。またその、一番最初猫が書類のところに出てきたじゃない？書類探す時に。
あ、はいはい。
あの時に、なんか探しながらこう、考えてて、この猫ってこのキャロルのお母さんだったりとかすんのかなって思いながら、なんかいろんなこと考えながら見てたのよ。実は姿変えて猫に姿変えてんじゃないかとか。
ああ、なるほどね。
まあ実際は違ったんだけど、なんかそんなこと考えながらね、見てたら、まあすごかったね、あの猫ね。
自分もあの猫はなんて言うんだろうね、このコメディリリーフというのか、そういう立ち位置のキャラ。なんか例えばガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでいうところのグルードとかロケットとかなんかあんな感じなのかなみたいに勝手に考えたら実は本当にやばいやつだったという。なんかね、なんかウニャウニャっとした感じでなんかガバガバっと飲み込んでいったりして。
なんかタコの足みたいなね。
そうそうそう。まあでもそれでもなんかフューリーは可愛がってたっていうのもこいつすげえなと思ったんだけど。
まあね。
普通だったらね、あんな正体見したらビビると思うんだけど。特にビビることなくね、一緒にずっといて、で、しかも猫に引っかかれて片目怪我してしまって、それが眼帯の理由だったという。猫なのって、なんか、当然なんかこう戦闘中にね、ビームが当たって怪我したとかさ、なんかそういう風な話になるかなというのは、まさか猫にやられたのかお前は、みたいな。まあ普通の猫じゃないから仕方がないんだろうけど。
まあね。
あと、それごめんなさい、思い出し、ついでにちょっと話前後してしまうけど。
うん。
これまあ舞台が95年ということと、最初キャロルが、まあ宇宙船から地球にガーンと落ちてきた時に、そのビデオのレンタルショップに、 まあ、落ちてくるわけですよ。
うんうんうん。
それこそね、シネマスコールの坪井さんが大好きな VHS がずらーっと並んでるという。まあ、坪井さんがシーン見たらどう思うかちょっと感想を聞いてみたいぐらいだけど。あそこでなんか最初キャロルが何気にこう手に取ってみた映画ライトスタッフって言って宇宙飛行士たちの映画。見てたし、フィーリーたちが宇宙に行って、まあ本当の悪い宇宙人に捕まって、こう拘束された時に、猫もこう拘束されたよね、なんか顔にマスクみたいなのつけられて。で、その時にフューリーがレクター博士かみたいなこと言ってあれも笑ったんやけど、羊たちの沈黙の、ハンニバルレクター博士。ここで羊たちの沈黙入れてきたか、確かに90年代映画だなと思って。
ちょいちょい入れてくるよね。
そうね、だから結構、ガーディアンズとかアントマンと同じに、ちょっと割とコメディ要素も、まあメインはシリアスだけどね、シリアス一辺とで全部2時間やったらさすがにきつくなるんで、そういうところをこちょこちょこと入れてきて笑わかしてくれるのがなかなかですね。
そういう系で言えばそういうので、一個なんか、ふっと笑ったところあったんだけど、もう忘れちゃった。
ちょっと昨日でしょ、昨日でしょ。ね。まあ思い出したら言った。
忘れる。いや、っていうか逆に、おばさんすごいね、よく覚えてるね。
いや、だって。自分だってまだ、16日ですよ、見たの。今日20日ですから。去年見たとこだったらさすがにね、あれだけど。
いや、もうね、忘れる、忘れる。
まあね、自分も記憶力がないっていうのはね、前回の第35回でいろいろ分かりましたけど、まあ映画については記憶はなくさないというね。あと、猫絡みで言うと、このアベンジャーズでも出てきた4次元キューブという、まあルービックキューブみたいな立方体、すごいエネルギーの元になってる。
うん、
これを猫が飲み込んで、
うん、
で、物語のエンドクレジットの後の最後の最後のラストシーンで、ゲロッとその四次元キューブを吐き出すシーンがあって、
うん、
自分が最初見た時に最後の吐き出すシーンってあれ、今現在のシーンかなとちょっと勘違いしたんだけど、
うん、
あ、いや、調べたら違ってた。結局まあ95年の世界だったんだけど、吐き出したのが。
うんうん、
で、あれ一応調べると四次元キューブはずっと今までのこのシリーズの中に出てきたもので、自分もだいぶ忘れてたけど、一応ですねちょっと調べてみたらですね、四次元キューブの中っていわゆるインフィニティストーンというインフィニティオーで出てきたあれが入ってるわけですが、この設定としてはですね、今回出た四次元キューブっていうのはもともとソーの父親のオーディンが大昔地球に持ってきて置いたものだと。なぜねか何万年か前知らないけど。で、キャプテンアメリカの一作目で、敵のヒドラがエネルギー源として、まあ、その兵器を作るために研究してて、で、最終的にキャプテンことスティーブ・ロジャースと一緒に、北極海か、海に沈んでいったと。で、その後回収されて、このキャプテン・マーベルの本編で語られたように、まあ、飛行実験で使われたけど失敗して、そこからのエネルギーを、まあ、キャロルが大量に浴びて、まあ、すごい力を得るようになったと。で、今回の映画のラストでその猫がゲロゲロっとした後、結局これはシールで保管されたけど、それを狙ったサノスに操られたロキが地球にやってくるっていうのがアベンジャーズ一作目の冒頭。で、このアベンジャーズのラストで、ソーがアスガルドに持って行って保管してたけど、マイティーソーバトルロイヤーのラストで、アスガルドがもう崩壊して、脱出するときにロキが見つけてまたこっそりと持ち出して、で、インフィニティウォーの冒頭で結局サノスに奪われたと。そういう設定だそうで、長いなと思ってね。何作品にこれまた押して出てくるんだよ、みたいな。もうすっかり忘れてたよ、最初の頃の話は。
長いね。
長いな。まあ本当にコアなファンだったら忘れてないんだろうけどね、さすがに自分もその MCU 作品全部は見てるけど、まあその全作品を何回も見直してはね、さすがにないんで、もうキャプテンアメリカの一作目のことなんか、あらかたは覚えてるけど、そこ細かいところちょっと忘れてたなと思って。まあこういうところの設定、まあその各作品をこうね、繋げていく面白さというのが、まあこの MCU の、 まあ、作品の面白さではありますけどね。で、そう伏線引いていったのが、そのアベンジャーズでまた集約して、またさらにその次の作品に繋がっていくみたいな。まあね、なかなかすごかったですけど、これはもう、もう今なら言っていいでしょうけど、去年のインフィニティウォーの伏線回収ですね。で、もうインフィニティウォーもこれも言いますけど、ラストでフューリーが消滅する前に、ポケベルで通信してて、まあその信号を送ったところでフューリー消えちゃったわけですけど、まあ今回そのポケベルの謎というか、うん、なんでこの2018年にポケベルみたいな話がようやくここで解明されたと。まあ要はキャロルが元々フューリーが使ってたポケベル。95年ってまだ当然スマホもなければ、まだガラケーもないですね、多分95年だと。
だね。
ポケベルの時代だもんね。自分もガラケー持ったっていうのが、やっぱ2000年以降だったと思うんで、うん、95年やっぱポケベルの時代だよね。映画のラストでちょっと改造したからといって、フューリーに返して、バージョンアップして銀河2つ分電波届くからみたいなことあっさり言ったけど、いや銀河2つ分の距離って何万光年だよと思ったんだけど。
で想像つかないけどね、そう言われてもね。
そうそう。
ピンとこないわ。
まあ普通の電波だったらそれこそ届くのに何万年かかるんだよと思うんだけど。まあまあそこはまあさらっと流して。で、今回の作品のエンドクレジットの途中で、そのさっきの猫がゲロゲロっていう前に挿入されるのが、インフィニティウォーのラストシーンから少し後のところですね。
うん、
キャプテンアメリカたちが、どうやってかわからないけど、このフューリーのポケベルを回収して、
うん、
なんかどっかに通信してるけど、どこかわからないとか、うん、調べてたらなんか電池切れをして止まってしまうと。で、さあ再現、さあどうしようとか言ってたところに、パッと振り向くと、もうキャロルが来てて、フューリーはどこって言ってそこでそのシーンが終わるという。
うん、
ようやくここで、アベンジャーズ組とキャロルが繋がってきたと。
うん、
先週からネットで公開されてるのエンドゲームの予告編の第2弾できちんと、まあ、このキャロルことキャプテン・マーベルがエンドゲームの予告編に出てきましたね。その前の1本目には出てなかったからね。見ました予告編。
ね、見た見た。キャロル出てるやつは見た。
その予告編のラストでちょっとソーと絡んでたけど。
うん。
キャプテン・マーベルというキャラクター、まあ、壮絶に強くて、というか、ちょっとある種強すぎるところもあると思うんですよね。もう、ソーとかハルクとか、比較にならないパワー持ってるわけじゃないですか。で、これもし、インフィニティ・ウォーの段階で、彼女が来てたら、多分サノス一発でやられてたと思うんだよね。
まあ、ね
ね、それぐらい強すぎるから、結局そのマーベル側も、出番をずっと後ろにずらしていたと思うんだけど、まああまり強すぎるっていうのもまあいたしかゆしなんで、万能兵器になりすぎてしまうと、これ確かネット上の記事で見たけど、マスコミ以下何かがなんかマーベルの人に質問してたのかな？フューリーはインフィニティウォーのラストのあそこまでポケベルのスイッチを押すことはなかったんですか？というなんかそんな質問をしてたけど、もしかしたら押したかもしれませんみたいなこと言ってたけどね。でもね、どの時点、例えばアベンジャーズの一作目の時点で、バッとエイリアンの集団がやってきて、まあそこも大変な事態だったけど、あれなんかももしその時に呼んでたら、一発で話終わってたなぁと。
まあね、そこで終わっちゃうもんね。
そこでも一撃で終わってしまうわ、みたいな。だからまあ、その出番を後ろにずらして、まあ溜めて溜めてようやくこう出してきたっていうのは、まあまあ、いい選択だなというのと、去年インフィニティウォーを見て、ラストがちょっとあまりに衝撃的で、もうなんか、ある種のなんか、鬱展開というか、なんか何の希望もなく終わったわけじゃないですか、あの映画って。で、その次に公開されたそのアントマン・ワスプっていうのは、まあアントマン一作目もそうだったけど、まあちょっと結構コメディ要素が強くて、それでちょっとこうね、気分を明るくしてきたところに、このキャプテン・マーベルでガーンとこれだけ強力なキャラを出して、なんかちょっとこう希望が見えてきたみたいな、いう感じでエンドゲームを観客に見せるという、このあたりのマーベルスタジオの、なんて言うんだろう、ストーリー構成というか、仕掛けはやっぱさすがやなぁと思いますね。見せ方が非常にうまい。エンドゲームの方がまあちょっとどうなるか、相変わらずも一切その予告編以上の情報が出てないので、 今エンドゲームの予告編見てもインフィニティウォーのラストで生き延びた人しか出てないんですよね。
まあね。
それプラスこのキャプテンマーベルとあとアントマンと、
うん、
あとホークアイか。消えてしまった人はまあ消えるシーンだけちょっとあったりするけど、どうなってるかわからないみたいな。でそこでこのキャプテンマーベルとかアントマンとかどういう風にこうね関わってくるのかというのがまあ一番興味深いと。まあ多分キャロルの力を使えばサノスを叩きのめすぐらい簡単だろうけど、
うん、
問題はあのラストの段階でみんな消えてしまった後に一回にサノス倒してもそれだけで消えた人が戻ってくるわけでは多分ないはずなんですよね、
うん、
多分倒してもそれだけじゃ何の意味もないみたいな。そこで多分そのキャプテンマーベル以上に鍵を握るのがアントマンの存在だと。で、なぜかというところが、昨年公開されたアントマン&ワスプのラスト。ここでアントマンの身の上に起こったことが、実はエンドゲームの中で非常に重要な、まあ要因というか、逆転するきっかけになるんじゃないかと。まあこれは別に自分の意見じゃなくてもうみんなそう言ってるけど。で、ただちょっとさっき聞いたら、うさこさんまだ、アントマン&ワスプ見てないというので、もうここはちょっと具体的にさすがに言うのは申し訳ないんで、ちょっとここは伏せときます。
いや、いいよ、別に言っても。
いや、これ言ったらね、
うん、
うん、ちょっともったいないと思う。
もったいないの？
もったいない。いや、やっぱその目で見てください。
うん、わかった。
それ見たら、まずアントマン&ワスプ見たら、まずなぜインフィニティウォーにアントマンが出てきてないのかという理由がまずわかるというのと、それと、エンドゲームにどう繋がっていくのかと、出てきてないアントマンが何がどうあって、どういうふうにまたみんなの前に出てくるのかと。
うん、
そしてその出てくるだけじゃなくて、要は逆転の鍵を握ってる存在になってるというのがわかりますんで、
うーん、
すいません。他の作品ネタバレで言ってる場合には、この作品だけネタバレないように今言っちゃいましたけど。でもまあ、アントマンのシリーズも基本的にはコメディなんで、かなり笑えますから、そこは大丈夫です。うん、基本的にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと同じノリなんで。
うん、
そうそう、そのガーディアンズといえば、先週嬉しいニュースがありましたですよね。
ああ、見た見た。
まあちょっと過去の発言が問題視されて、まあ、マーベルの親会社のディズニーから首切られた、ジェームス・ガン監督が急遽復帰するということで、制作中止になってましたガーディアンズ・オブ・ギャラクシーパート3がこれで動き出すという。ね、なんかすごい署名もあったり、キャスト陣ももう監督変わったり出ないとか言ってたしね。いやいやいや、めでたしめでたし、これでガーディアンズ3部作、無事完結できますわ。
ねえ、よかった。
うん、やっぱシリーズはね、かなり監督の個性が強いので、
うん、
多分3作目だけ任されたその監督もかわいそうと思うよね、人気シリーズを。
確かに。
誰もね、手挙げないと思うよ、いくらね、
うん、
ディズニーが高いギャラ渡しますって、
うん。
ディズニーはやっぱりね、何回とも基本がね、家庭向け、子供向けの作品作るという、まあ、清く正しく美しいみたいなイメージがあるんで、それがあっても、ちょっと昔何かやばい発言をしたってくれて、すぐ首切ったけど、逆に、マスコミ、とか、観客が叩かれたもので、結局ちょっと手のひらを返すように、急遽。まあ、いいことなんやけどね。
うんうん、
そのジェームズ・ガン監督がクビになってる間、もう一方の DC コミックス側の方に行っちゃって、スーサイドスクワットの2作目の監督と脚本やるんで、ガーディアンズは早くともなんか2020年以降という話らしいけど。
ああ、そう。
まあまあまあ。やるって決定したからね、もうそれはもう安心だよ。もう5年も10年もという話じゃないので。
まあね。
あと今年は夏場にスパイダーマンファーフロムホームもありますんで。
うん。
こっちはスパイダーマンとフューリーがコンビを組むと。
それでさ、映画始まる前の予告でチラッと見たけど、あれ面白そうと、はい。
同じフューリー、同じ役者がやってるのに、キャプテンマーベルとスパイダーマンってなんか全然キャラ違ってるじゃんみたいな。あれがまたそのギャップがすごいっていうか、いや、改めてこう、その予告編とキャプテンマーベル本編のフューリー見て、いや、さっき言ったそのデジタル技術もあるけど、やっぱすげえなと思って、全く別人だと思って見てたけどね。まあ、スパイダーマンも基本的にはね、高校生が主人公で明るい作品なんで、そんな超ドシリアツには おそらくならないんじゃないかと思われますね。僕、来月すぐエンドゲームがもうあと1ヶ月ぐらいで来て、で、多分7月か8月にスパイダーマンがあって、まあ来年以降、ガーディアンズとかあって、まあそれ以降もいろいろ予定はされるけど、まだ公式発表されてるのがそのスパイダーマンとガーディアンズぐらいかな。あとはまだね、水面下で動いてるみたいなんで、まあ初期から出てるメンバーが今度のエンドゲームで皆さん契約終了ということなので、多分結構もうメンバーが今回のエンドゲームで終わると。どういうね、ラストになるかわかりませんけど、まあ、心して来月は映画館に行きたいと思っております。
ね
え。もう休めるなら仕事休んででも行きたいけどね。いや、本当に。多分金曜日ね、最近の映画はほら、金曜日公開だから、もう仕事終わってからでもいいけど、やっぱね、エンドゲームの、ネタバレとかツイッターで絶対目にしたくないんで。
26日だっけ？
確かそれぐらいじゃなかったかな。ちなみにですね、明日というか、まあ、配信時には過去のことになっておりますが、明日じゃないのか、3月23日の土曜日と翌24日の日曜日には、ワウワウでインフィニティウォーが初放送というふうになりますんで、一応予約はセットしております。字幕版と吹き替え版両方ありますんで、一応両方予約しております。どっちを見るかは気分次第ということで。まあね、もう一回ちょっと、エンドゲーム見る前にもう一回復習はしておかないといかないだろうと。
そうだね。
いや、お二子さんももう一回一応見とった方がいいと思うよ、インフィニティウォーも。
いや、見るよ。うん。
まあそういうこと。
見るけど今ちょっとアントマン見たい。
あ、本当アントマン本当基本的に笑えるんで大丈夫です。とりあえず
笑えるっていうか、まあ、笑えるのはわかってるけど、その、なんでそうなのかっていうのが、うん、今ちょっと知りたくてしょうがない。
だからね。
どう繋がるのか。
ドタバタアクションコメディだからこそラストの衝撃がすごいんですわ。アントマン&ワスプは。ということで、はい。ぜひご覧いただければと思います。
はい。
ということで、本日はキャプテンマーベルと、まあ、それに関連して MCU 作品についてと、まあ、来月公開のエンドゲームとか、あれこれ、久しぶりにちょっと映画の話をざーっとしましたけれども、あとなんかおさこさんの方で言ってくれることございますか？
全然関係ないけどいい？
はいはい。
この世界の片隅にがさ、
はい。
なんかあるじゃん。
はいはい。
で、試写会がどうのとかってなんかチラチラ見るんだけど、あれは、あれだね。いや、見に行けないのは見に行けないんだけどさ、場所も遠いしさ。
あれは今、ツイッターとかニュースに出てたのは今月の終わりかな？
そうだね。
に、上映会っていうかあって、そこで今度の新しいバージョンの公開日が発表されますよという記事が出てたんですよね。うん、
それ、うん。うん、それ。やふやな感じで今喋ってるから。
いや、それ結構ね、あれ見てね、誤解した人がいたみたいで。
うん。
うん。いや、公開日を発表しますよりも、ともかく早く言ってくれるっていうのがみんな本音だと思うんですよ。
うんうん、
この日の上映の時に監督が来てそこで公開日を発表しますとか、いや、そんなもったいぶったら記事はいらないよみたいな。
うんうんうん。
ということですけども。それで、ちょっとツイッターで見たのが、エヴァンゲリオンの新作というか最終作というか、新エヴァンゲリオンのアフレコが始まったという、
うんうん、
ツイート見て思わず私もリツイートしちゃいましたけど。
ねえ、それを見てたけど。まあ、エヴァンゲリオンなんかやってると思って。
まあ、公開は来年というふうに発表されておりますんで。
うん。
ただね、なんか、あれはフライング情報かどうかわかんなかったんですけど、つい先週、先々週ぐらいニュースで、その庵野秀明がウルトラマンの映画をやるという情報がまことしやかに流れてきましてですね。
え、ウルトラマン？
ウルトラマンですよ。まあ、それがどうなのか。それをエヴァの前にやったらまたエヴァンゲリオン公開が遅れるんじゃないかとか、なんか、やいのやの言われてたけど、まあ一応もうアフレコが開始というのが出たんで、まあやっぱり、もしやるにしてもエヴァンゲリオンの後なんでしょうけどね。これどこまでどうなのかよくわかりませんけれども。まあつぶらやプロの方が、今の段階で発表できることはありませんみたいな、なんか大人の対応してたんで、まあ実際そんな話あってんだろうなと思ったけどね。全くの根も葉もないことだったら、もっと完全に否定すると思うけど、
まあね、確かに。
うん。まあそこは察してくれみたいなコメント出してたんで、 ちなみに庵野秀明学生時代だったかな、自主映画で帰ってきたウルトラマンってやってるんですよ。これ多分当時8ミリフィルムで捉えた大根フィルムという実製作映画のグループで撮った作品で、自分これ見たことあるんですけど、25分ぐらいのやつで、ミニチュアとか特撮はかなりよくできてるんですよ。建物とか戦闘機とか、あと怪獣の着ぐるみもバッチリで、パッと見素人が作った8ミリ作品と思えないぐらいのかなり高いレベルで作られててですね、主人公が最後変身、ウルトラマンに変身して、その怪獣と戦って怪獣を倒して去っていくわけなんですけど、で、変身するとですね、巨大化して、そのウルトラマンの役をですね、若かりし頃の庵野秀明がやってるんですよ。
へー。
で、普通考えたら着ぐるみの中が庵野秀明かと思うじゃないですか。いわゆるスーツアクターが。確かにスーツアクターなんだけど、なんか安いっぽいジャージかなんかに、ウルトラマンの模様とカラータイマーみたいのつけて、一応見た目ウルトラマンなんだけど、顔は庵野秀明そのままという。
ああ。
これはね、衝撃的でしたよ。ミニチュアとか怪獣の着ぐるみはすごい完成度が高いんですよ。そこに巨大化した庵野秀明が戦いを挑むという。多分 YouTube とかで見られるんじゃないかな。
あ、本当見れるの？
庵野秀明の奥さんって漫画家さんだけど、庵野桃代という。その彼女が、それを初めて見た時のことをなんか漫画で書いてたシーンがあって笑ったんだけど、驚愕してたシーンがあって。そら自分の旦那がウルトラマンにそのままなってたらびっくりするわな、みたいな。ということで。
奥さんの方さ、すごい好きなんだよね。昔から好きでさ、個性的よね。やっぱ二人とも、それぞれすごいよね。
すっごい個性的だよ。庵野秀明の日常を描いた漫画をその奥さんが描いてるけど、すごい兄弟徳オタかというのを、強烈に笑えるからね。ということで、キャプテンマーベルから全く関係ない巨大化した庵野秀明の話まで今回はお届けしました。ということで、今回の本編は以上でございます。
はい。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。
では、本日までにいただきましたハッシュタグの紹介をしたいと思いますけれども、
はい。
まず、ブラフォードさんからですね、自分がこの前名古屋に行った時の話でですね、引用リツイートということで、パンにもやしを入れるっていう話がありましたよね。
へぇー。
へぇーじゃなくて、そういう話したじゃないですか。
本当。
まあ、フォードさんごめんなさい。
何が？誰が？
誰かじゃなくて、いや我々が。
本当。はい、
でまあツイートの紹介するとですね、フォードさんが恐る恐るもやしバーガーと検索したところ、あるわあるわ画像がいっぱい出てきましたと。ハッシュタグで北北カフェともやしバーガーというハッシュタグで。この写真見たらですね、自分も普通のハンバーガーのパンの間に山のようにもやしが挟まってるという。もともとの話は、うたこさんがパンを焼くときに生地の中にもやしを入れたら、でもちょっとなんかダメそうやねという話をして、それだったら自分が焼きそばパンにして焼きそばの中にもやし入れたらいいんじゃないですかと。なんかそんな話をしましたよ、その時。
なんでさ、そのパンの中にもやしが入るっていうことになってんだ？どの流れでもやしが入るんだろうね。
それを聞きたい方はぜひ、過去回をお聞きいただければと思います。
それ自分で言ったんだ。私が言ったんだ、それもやしをパンに入れるって。
はい。ぜひ、過去回をお聞きいただければと思います。
ちょっとお腹痛くなってきた。
知らんわ。次行きます。
はい。はい、
藤もっちさんですね。これもその自分が行った時の名古屋会の引用リツイートで、ヒゲフレディさんの話をあの時感想でツイートしていただいとったんですけれども、ヒゲフレディさんと繋がりたいのでしたら、大場さんも昭和層の住人になるしか、かっこ笑いと。これなんか、うさこさんも書いてましたよね。
そうそう、昭和層っていうのがあって、何号室何号室ってこう、一人一部屋みたいな感じでやってるんだよね。で、その中で空室があるからさ、私もそこに入ろうかとね、思ってた時期もあったね。昭和層入りたいなーって。 あ、入らずに来ちゃったけど、ここま
で。いや、自分も一応その後チェックしたけど、あ、こんなんだと思って見て、へえーと思いながら見て、まあ、もう見ただけで、すいません、終わっちゃいましたけど。で、次が、たつらうさんですね。
はい。
昨日聞けたポッドキャストということで、きたきたカフェ33回。お二人とも名古屋に来てるのに、私は愛知県内から全く出られない。まあ、その代わりね、ほぼね、空いてる時は毎日のように、南アのカフェに行ってるじゃないですか、たつらう会長は。我々も羨ましいからね、もう年に何回しかないけど、名古屋に行ってるわけでですね。
うん。
もう全然いいですよ。もうずっと名古屋にいてください。
ね、出ることないよね。出る必要ないっていうか。
もう出なくていいです。そこまで言うなよ、みたいな。次は、バレラジのワンダさんからですね。
はい。
これの34回の VHS の話の感想として、VHS 懐かしいなと思って聞きました。うん、確かワンダさん、だいたいおさこさんと同年代ぐらいじゃなかったかな。
あ、ほ
ん
と？
うん。詳しくはちょっと覚えてないけど、多分同じぐらいだったと思うので、当然ね、VHS を見てきた世代だと思いますんで、うん、一定の年齢数以上の方には多分心に響く回だったんではないでしょうか。次もブラフォードさんがその VHS 回の感想として、懐かしい、そうそうと頷きながら聞かせてもらいました。押し入れに収めてあるレーザーディスクを出してみたくなりました。うさこさんの言いたいことがあるをコーナー化してほしい。そのまだレーザーディスクを持ってたっていうのはすごいですね。再生できる環境にあるかどうかあれですけど。いや、本当にいいジャケットが多かったので、それ見るだけでも楽しいんですよね。昔の LP レコードもそうだけど。
う
さこさんの言いたいことがあるをコーナー化してほしいと。
うん。
まあ、言いたいことでも言ってますよね。うん、
言ってるね。
コーナー化するというよりも。
いや、コーナー化してもいいけど、いざコーナー化しちゃうとさ、なんか、途端にネタがなくなりそうで、嫌なんだよね。こう。
まあ、思い出した時に言いたいことを言っていただくということで。
不定期でね。
次が、なお、宮直さんですね。最近、世話になったポッドキャストということで、うん、オルネポ、もちとも、月刊特勤マッシュ、ハガトマと、このすごい折り切り駅と並べてきたきたカフェが。
すごい。
で、楽しい配信ありがとうございますという、いや、むしろこちらこそありがとうございました。
ありがとうございますですよ、本当に。
特勤マッシュとかと並べて、られてどうしますか、本当に。なんか恐ろしいですね。
ちょっと怖いね。怖い。そこまで行くと。並べられて聞かれちゃうんだ。
だって、リスナー数で言ったら、うちと多分3桁ぐらい違うよ。特勤マッシュとかきっと。
いや、違う違う。多分もうだって、比べらんないでしょ、
ね。
恐ろしいよ。
草野球の選手がね、メジャーリーグのね、ホームラン王に挑むようなもんですよ。例えばわかんないけど。いや、別に、特勤マッシュに挑まないけど。いや、でもまあ、こうやってね、並べていただくので、ありがたいことでございます。
はい。
で、次はトリビドさんからですね。画像付きのリツイートだったんで、これは皆さん後でトリビドさんのツイートを実際見ていただいた方がいいんですけども、ちょっと言葉では説明しづらいので、ですね、まあ、大場さんの舞を思い出したり、静かなる雄弁ということで、その元になったツイートというのがですね、路上演芸学会というアカウントで、入眠の舞フラダンスバージョンということで、まあ、床の上に寝っ転がった、仰向けに寝っ転がった猫が、フラダンスの手のポーズで寝ているような、そういう写真なんですよ。
うんうんうん、
なんとなく想像していただければ。で、これで、グリーンさんいうところの大場の舞を思い出したという。なんか嬉しいんだかなんだか、まあ、猫好きだからいいですけど。
いや、うん、だからでしょ、きっと。
まあですね。
猫の画像を持ってきたの。
まあでも、この猫はきっとね、口から触手を出したりとか、ゲロゲロっと4次元キューブ吐き出すことは多分ないと思いますが。
いや、むしろちょっとそういう猫見てみたいですね。
いや、おったらすごいけどね。次は、アメリカのアッコさんからですね、これも VHS 界の感想ということで、キタキタカフェ第34回来ました。我が家に VHS のデッキが来た日覚えてるな。街の電気屋さんがお届け、設置、使い方の説明までしてくれました。もちろん家族全員揃って聞きましたよ。昭和ですね。多分こちらもうさこさんと同じぐらいじゃないかな。自分よりは下だったと思うんですけど。自分が大学生の時アルバイトで 稼いだお金で電気屋に行って買って帰ってきて自分で一人でテレビに取り付けた覚えがありますね。
いや、今自分の家にビデオデッキ来た時ってどうだったかなって今思い出しながら聞いてたけど。
思い出せました？
いや、電気屋さんが来てそれ説明した覚えはないんだよね。なんか自分で説明書見て、あの、録画の仕方とかさ、こう、チャンネル合わせとかなんか、やってた気がする、自分で。
ああ、そうだろうね、うん。テレビはね、やっぱり大きいから自分で持って帰れないので、普通電気屋さんがね、持ってきて設置してくれて、みたいな、感じだけど、
うん、
まあ、ビデオデッキは持って帰れるからね。
まあ、持って帰れるっていうか、いや、持ってきて、あの、設置はしてくれたけど、あの、説明とかそういうのはしないで帰っていった気がする。
あ、なるほどね。まあ確かに昭和の香りがするようなツイートでございました。
ねえ、なんかさ、こういう昔のことは覚えてんのにさ、昨日見た映画の話は覚えてないっていうところが、なんかね。
なんかね、困ったもんですね。で、ここからがもう前回の第35回絡みなんですが、35回前編を配信したツイートの、引用リツイートということで、35回の前編配信して、最初にあの、iTunes のランキング見たら、朝の5時現在で、エピソードランキングで96位というのをツイートしたところ、まあ、グリーンさんが引用リツイートで、皆さん聞いてくださいとね、コンチキファミリーの番組が次々と、ね、朗読の時間とか、ランキングの上位に行ってるんでですね、ついにうちらもコンチキファミリーになんか組み込まれてしまったような。
ねえ。
ねえ。
ありがたい。ありがたいでしょ？
え？ありがたいですよ。いや、嫌とか一言も言ってないじゃないですか。嫌だったらおのぼりさん行きませんよ。ただし、うちの番組はコメディではありません。
そうだね。
いや、このキタキタカフェ聞いてさすがにこれをコメディという人はいないでしょうね。さすがに。
ね、やってる人はコメディなんだけどね。
まあね、もうそれは否定しませんけど、番組自体は、もう教養番組というふうに、オタク向け教養番組、正確に言えば。
そうだね。うん。
あ、いいね、オタク向け教養番組っていうのは。これからそういうふうに言えよう。
よしよし、新しいね。
いいキャッチフレーズ思いついた。オタク向け教養番組、キタキタカフェでございます。
なんかちょっと、嫌だな、そこに入るの。私が。
コンチキファミリーは良くてオタク向け共有番組嫌なの？
だってオタクじゃないもん。
ええ
オタクじゃないでしょ？違う、オタク？
まあいいや。
だって特にさ、これっていうのまだ話してなくない？
うん、だから今から話すんでしょ？まだまだ隠し玉をたくさん持ってるはずなので。まあそれはあの、今後のお楽しみということで。
はい。
はい。はい。次はですね、これもブラフォードさんからですね、これもランキングの話で、聞いてたポッドキャストがランキング87位、88位に並んでたということで、その35回前編が88位になった、画像をつけていただいてツイートいただきました。
はい。
やはりあの、グリーン効果ですね、35回は。
すごいね。
で、お次は、これこそあの、コメディ番組ですね。オルネポの公式アカウントから、
うん、
オルネポを褒めていただきありがとうございます。褒め1対9いじりやないかーい。お食事のお供にオルネポ。この短い文字数の中でもうなんか桃山のおっさんの顔が浮かぶようなこのツイートすごいですね。
浮かぶね。もうすごいね、おっさんさんはもう。
あの35回、ね、あの35回の中で、あの、自分とグリーンさんがあの、オルネポ最新回の話をしてたら、相変わらずお食事時に聞いてはならんような話をするし、グリーンさんのセリフじゃないけど、おのぼりさんの話をしたけれども、おのぼりさんから帰ってきた後の話の方が面白い。というね。ずるいと。確かにね。そっちの方が面白かったというね。お食事のお供にオルネポ。あ、それはちょっと慎んでご遠慮したいと思います。そういうことですいません。駆け足でザザッと、いただいたハッシュタグの紹介をさせていただきました。今回も皆様方たくさんのツイートありがとうございました。
ありがとうございました。
藤崎なるみの風に吹かれてアンカーアプリで配信中。パーソナリティ藤崎なるみ、ツイッター、ツイキャス、ポッドキャスト7好き、これら大好き、アラフィフ幼児母、日常雑談、ボケたり笑たり、一人語りで飽き足らず、どこでもゲストで喋ります。不定期配信ツイートチェックはなるみ、アット藤崎、チケラッチョ。
はい、エンディングでございます。
はい。
今回は久しぶりに映画の話と、ハッシュタグの紹介もちょっと最近何回かできてなかったので、まとめて、はい、ご紹介させていただきました。
はい。
35回、今前編途中編、本日時点で配信してるんですけれども、まあこれ本当にグリーンさんのおかげというか、グリーン効果といいますか、エピソードランキングとあと番組ランキングの方にでも、まあちょっと一瞬ですけれども、結構上の方まで上がって、まあ気がつくと消えるみたいな感じではありますけれども、うん、まあうちらのような番組がですね、上の方に上がるってことはなかなかありませんので、まあこれもグリーンさんとお聞きいただいたリスナーの皆様のおかげだと、深く感謝しております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあね、いつかね、1位をポーンと取ってね、天下取ったと言える日はまあ多分来ないでしょうけれども、
そんな悲しいこと言わんね。
いやいやいや、まあね、でも何をきっかけでブレイクするか分かんないからね、いつか我々の時代が来るかもしれない。
だってね、どこの有名なオタクの人が目つけるか分かんないじゃん。
そうね。これ自分ツイッターにも書きましたけど、まあ決してそのね、ランキングに乗ることを上を上位になりたいってことを目的で別にこの番組やってるわけじゃ、これほんと決してないんですけど、
うん。
とはいえ、やっぱり我々も人間ですんで、やっぱそういうふうに目に見える形でこう評価していただくとやっぱり嬉しいし、励みになりますので、うん、まあ今後も番組は我々のできる範囲で頑張って継続して、なおかつランキングにちょっとでも上がったりすると嬉しいかなと思いますので、聞いていただいた方はちょっと購読ボタンをポチッとするとか、レビュー書いていただくとか、
うん、
そういうことしていただくとですね、ちょっと嬉しいかなと思いますので、うん、まあだからって何か景品を差し上げることとか、ね、なんか番組からステッカーをお送りしますとかそういうことをうち何もやってないんで何もないんですけど、まあ気が向きましたらまたハッシュタグ等で感想もつぶやいていただければ助かります。
そうだね。なんかあれだね、もっとさ、こうなんか砕けた感じの方がいいのかね。いや、教養番組は教養番組でも全然いいんだけどさ、変えるつもりもないんだけど、なんか、もうちょっとこの二人のこういう話が聞いてみたいとかさ、なんかそういうのがあればもうちょっと話が広がるかもね。
次回はちょっとテーマ募集してみますかね。たった今思いつきなんですが、これは。
いや、いいよ。
まあ、
来るかな、不安が。
まあツイッターでも何でもいいですし、まあこれすぐ次回というわけなくて、その次の次の回とか、まあそれ以降でもいいんですけれども、何かテーマいただいて、まあ、もちろん我々にできるものとできないものがありますので、まあもしできそうなものをいただいたらちょっとそれをもとにですね、何回か後の回になるかもしれませんが、お話してみたいと思いますので、こういうのがいいと思われる方がいらっしゃいましたら、ハッシュタグきたきたカフェか番組公式ツイッターの DM か、あと Gmail の方が kitakitakafe@gmail.com ですね。このどれかに、まあ、こんな喋ってみたらどうですかとか、こんなアニメ作品とか、こんな特撮作品とか、そういうオタク系でも、はい、頑張ってやりたいと思いますので。
頑張って。
俺かよ。まあそういうのがもしなんかありましたら、まあ我々二人を助けるという意味でも、送っていただけるとありがたいです。
はい。
じゃあまあそういうことで今回第36回はですね、無事に3分割とかせずに1本で終わりそうなので、ああやれやれよかったなと今安心しております。はい。じゃあそういうことで今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。